平和宣言。1945年8月3日午前8時15分、澄み切った青空を切り裂き、かつて人類が経験したことのない絶対悪が広島に放たれ、一瞬のうちに町を焼き尽くしました。朝鮮半島や中国、東南アジアの人々、米軍の捕虜などを含め、子どもからお年寄りまで罪もない人々を殺戮し、その年の暮れまでに14万もの尊い命を奪いました。かろうじて生き延びた人々も放射線の障害に苦しみ、就職や結婚の差別に遭い、心身に負った深い傷は今なお消えることがありません。破壊し尽くされた広島は美しく平和な町として生まれ変わりましたが、あの日絶対悪に奪い去られた川辺の景色や暮らし、歴史とともに育まれた伝統文化は二度と戻ることはないのです。当時17歳の男性は、真っ黒の焼死体が道路を塞ぎ、悪臭が鼻をつき、見渡す限り火の海の広島は生き地獄でしたと語ります。当時18歳の女性は、私は血だらけになり、周りには背中の皮膚が足まで垂れ下がった人や、水を求めて泣き叫ぶ人がいましたと振り返ります。あれから71年、依然として世界にはあの惨禍をもたらした原子爆弾の威力をはるかに上回り、地球そのものを破壊しかねない1万5000発を超える核兵器が存在します。核戦争や核爆発に至りかねない数多くの事件や事故が明らかになり、テロリストによる使用も懸念されています。私たちはこの現実を前にしたとき、生き地獄だと語った男性の、これからの世界人類は命を尊び平和で幸福な人生を送るため、みんなで助かっていきましょうという呼びかけ、そして血だらけになった女性の与えられた命を全うするため、次の世代の人々はみんなで核兵器はいらないと叫んでくださいとの訴えを受け止め、さらなる行動を起こさなければなりません。そして多様な価値観を認め合いながら共に生きる世界を目指し、努力を重ねなければなりません。今年5月、原爆投下国の現職大統領として初めて広島を訪問したオバマ大統領は、私自身の国と同様、核を保有する国々は恐怖の論理から逃れ、核兵器のない世界を追求する勇気を持たなければならないと訴えました。それは被爆者のこんな思いを他の誰にもさせてはならないという心からの叫びを受け止め、今なお存在し続ける核兵器の廃絶に立ち向かう情熱を米国をはじめ世界の人々に示すものでした。そしてあの絶対悪を許さないという広島の思いがオバマ大統領に届いたことの証でした。今こそ私たちは非人道性の極みである絶対悪をこの世から消し去る道筋をつけるために、広島の思いをもとに情熱を持って連帯し行動を起こすべきではないでしょうか。今年 G7 の外相が初めて広島に集い、核兵器を持つ国、持たない国という立場を超えて 世界の為政者に広島長崎訪問を呼びかけ、包括的核実験禁止条約の早期発効や核不拡散条約に基づく核軍縮交渉義務を果たすことを求める宣言を発表しました。これはまさに連帯に向けた一歩です。為政者にはこうした連帯をより強固なものとし、信頼と対話による安全保障の仕組みづくりに情熱を持って臨んでもらわなければなりません。そのため各国の為政者に改めて被爆地を訪問するよう要請します。その訪問はオバマ大統領が広島で示したように、必ずや被爆の実相を心に刻み、被爆者の痛みや悲しみを共有した上での決意表明につながるものと確信しています。被爆者の平均年齢は80歳を超え、自らの体験を生の声で語る時間は少なくなっています。未来に向けて被爆者の思いや言葉を伝え広めていくには、若い世代の皆さんの力も必要です。世界の7000を超える都市で構成する平和首長会議は、世界の各地域では20を超えるリーダー都市が、また世界規模では広島、長崎が中心となって若者の交流を促進します。そして若い世代が核兵器廃絶に立ち向かうための思いを共有し、具体的な行動を開始できるようにしていきます。この広島の地で核兵器のない世界を必ず実現するとの決意を表明した安倍首相には、オバマ大統領とともにリーダーシップを発揮することを期待します。核兵器のない世界は日本国憲法が掲げる崇高な平和主義を体現する世界でもあり、その実現を確実なものとするためには、核兵器禁止の法的枠組みが不可欠となります。また日本政府には平均年齢が80歳を超えた被爆者をはじめ、放射線の影響により心身に苦しみを抱える多くの人々の苦悩に寄り添い、その支援策を充実するとともに、黒い雨降る地域を拡大するよう強く求めます。私たちは本日、思いを新たに原爆犠牲者の御霊に心からの哀悼の誠を捧げ、被爆地長崎と手を携え、世界の人々と共に核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けて力を尽くすことを誓います。平成28年2016年8月6日、広島市長松井一実。